皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、7月13日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題はもう一つの日本が始まったです。この度の参議院議員選挙ですけども、3分の2を改憲勢力が取ったと言って、自民党が、与党が勝ったという話がメディアに出てますが、真っ赤なあれは嘘じゃないんでしょうかね。自民党はですね、参議院で過半数割っちゃったんですね。ですからどうしても公明党の助けを借りないと法律一本通らないんです。で、これは実は非常に大変なことで、もともと公明党は9条の改正には非常に慎重で、特に今回の選挙はですね、学会の人たちの離反を防ぐために、まあ、戦争はしないということでここまでやってきたわけですから、9条の改正どころかですね、憲法改正前のめりになることすら難しいわけですね。で、選挙前はですね、もうそういうめんどくさい公明党は切ってですね、で独自にやろうという意思があったんですが、こうなってくるとそれなかなか難しくなりますね。それから大阪維新はですね、大阪では自民党と結構バッティングしてますよね。大真面目で選挙で戦ってるところがあるわけで、それは安倍氏は大阪維新と組むとか言ってるけども、実際にはですね、大阪で選挙で戦ってるわけですよね。そんな簡単に物事は進むわけないわけであります。で、やっぱりその問題は経済ですね。なんかその2月に今年はドカンと株が落っこちまして、で5月ぐらいから不景気って申しますかね、数字の上でも不景気はかなり広がってきたんじゃないんでしょうかね。で、ここでまたその円高ドカンときましたから、だいたい2ヶ月遅れぐらいですよね。実体経済にその悪影響出てくるのは。そうすると、まあ7月に円高になった分は今度9月ですよね。そうすると秋っていうのはこれかなり厳しいんじゃないかなと思うんですね。で、今までその値上げということで来てた企業もですね、もう一回これは価格破壊の方向じゃないかなと、うすうす思い始めていてですね、これ相当コスト切らなきゃダメなんじゃないかなと、いう話が広がってきてるんですね。っていうのはその、どんどん売り上げが起こっちゃってるわけですよ。でも、ここでコスト下げるってのはすごく大変なことで、やっぱりその、世界的にもいろいろ値上がりするものが多いですからね、特に食料品関係とかですね、まあそうなってくると、これかなり企業にとっても今までとは違う戦略をよほど立てていかなければダメなわけで、で、もうそういう生のその人々の生活実感ってかなりこれ厳しいんだろうと思うんですね。だからまあ、そういうお遊びみたいな話をしていてもほら何も始まらないわけでありまして、で、しかもその今回は安倍内閣が無理押ししたところが、ほとんど自民党の負けで終わったわけですね。基地、それから原発、さらには、放射能、それから TPP ですね。だからよく見ると、なんか日本は今二つに分かれていて、今までと同じように、この自民党とそれから政府にぶら下がって、金をもらって生きていこうという地域と、もうそこに頼ることはできない。自分たちで独自に道を切り開くしかないという地域と二つに分かれたんだと思うんですね。で、北海道、東北、甲信越、それから鹿児島あたりは、大分とかね、まあこういう、まあ土地、県知事選挙や、衆議院議員選挙で、与党が、負けたところ、あるいはその沖縄のようにですね、もう、選挙区で自民党選出の議員がいなくなったところっていうのは、これはもう自分たちでやっていくしかないわけですね。結局その政府の方も今のその頭と行動力ではもう何もできないわけでありますから、あとはもう自分たちでもう一つの新しい日本を作るという覚悟と行動を持ってしなければ、あと何も生まれてこないんだということをまず自覚しなければいけませんね。ですから今回のその参議院議員選挙というのはある意味イギリスの EU 離脱とちょっと似たところがありまして、そのもうこれ以上その圧政には耐えきれない。中央の方は圧政以外に方法がない。圧政以外に方法がないんだから我慢してついていこうっていう東京とですね、圧政には耐えきれないという地方がここではっきり分かれたんだと思います。これがですからまさに、イギリスの EU 離脱とそっくり同じ部分なんですね。ですから今回の選挙は非常に面白くてですね、 負けたと思ってる人と勝ったと思ってる人がはっきりこれ分かれてるんです。もう圧政から逃れようと思ってやって、それでそのまあ圧政から逃れる候補が当選したところはこれ勝ったと思ってますからね。なんか安倍氏だけなんかちょっと誤解してんじゃないですかね。あの自民党公明党の人であんなはしゃいでる人いないですよね。安倍氏だけなんじゃないです。なんか、石破氏なんかも随分冷たいこと言ってましたよね。この3分の2が取ってんで、別に何条が変わるわけでもないんですからと言ってですね。まああれは安倍氏に向かって言ってんじゃないかと思うんですけども、石破さんはなんかあの小池さんも支援してるんですって。なんかすごいですね。あれなんかいよいよやる気でしょう。前から言ってるように、あの本当に政治が変わるのは与党が割れた時ですよ。あれ野党が与党を倒して物事変わるってなかなか難しくてですね、沖縄もこんなに大きく変わったのは自民党の幹事長だった尾長さんがこの自民党に縁を切ると、自民党を割ると言って割ったからいうふうに沖縄変わったんでしょ。ですから今ですね、この安倍氏の周りでね、岸田氏だとか菅氏だとか、あるいは麻生氏だとか、それから二階氏、それからその石破氏がですね、こうだんだんだんだん車に構えてきてですね、日々をこう実際に起こし始めてる。これは与党が四分五裂になる兆候でしょ、ってか慣れ始めてるってことでしょ。こういう時に本当に政治は変わるんです。野党の方に申し訳ないけどですね、そのやっぱり与党が割れないと政治は変わらないんですね。でですから、そのここがもう崩れてきますとですね、これ本当の新しい日本を始めざるを得ないわけであります。東京都知事選挙もですね、要するに次に誰が知事になるか前が一番大事なんですよね。どんな状況で次の都知事がですねスタートするかっていうのは、選挙戦の最中に何が暴露されるかで決まってるわけですよ。ここまでその国民が知ってしまったら、この辺、都民が知ったらこの辺、ここまで知ったらこの辺、大体こう、目処が立ちますよね。ここまで知っちゃったら全部終わりとかですね。ですから、その、ま、次の知事誰になるにしろですね、この選挙戦の間に、その、東京のこと、それから安倍内閣のこと、それからオリンピックのこと、森喜朗氏のこと、どこまで全部その、国民が、都民が知ることになるかがですね、だいぶこれその後の、誰が都知事になってもその後の政治が変わってくるんじゃないかと思うんですね。ねえ、何せこの選挙の期間はですね、言いたいことだらけの人みたいですね。なんか舛添さんは一生懸命テレビ局に営業してるってなんか週刊誌に書いてありましたし、猪瀬さんは、あれ、都議会のドンの話ですね。あれ、与謝野さんの関係の人だってなかったじゃないですかね。その人の名前挙げてましたしね、これがドンなんですよと、都議会と都庁にがですね、福間伝ですよとかね。あるいは小池さんもなんか言ってましたね。このものすごい利権を倒すってね。だから山口俊夫氏が、まあ、あの人はなんか森氏がとんでもないと思ってるようで、森喜朗氏とかオリンピックがとんでもないと言ってるようで、あの人も当選したいというよりは、選挙期間中に街宣車で、皆さん聞いてくださいよ、これは本当のことなんですよと言ってまいりたいわけでしょ。ですからこう、当選する前に、こういろんな本当のことを伝えたい人がこれだけたくさんいるわけですよね。そうすると、いや、これ相当程度ですね、いろんな話が、その国民に伝わると見ていいですよ。で、何せもうインターネットの時代ですから、別に新聞が書かなくたって、テレビが書かなくたって、それより早くですね、インターネットの世界でも YouTube で何でも、Twitter でも何でも話広がるわけで、ですから、それ、怒涛のようなその暴露が出た、その最後に投票日があって、だから誰が、まあ、知事になってもですね、その暴露を受けてからの、その知事っていうことになると、やっぱりその方向性は一つしか見えないんじゃないですかね。今までと同じことはなかなか続けられない。だから、どこまで暴露されたかで、だいぶその違うっていう、まあ、そんな感じなんじゃないかと思うんですよね。なかなかですね、これだけ、まあ、日本で一番利権がですね、豊富にあるのが多分東京都だと思うんですけども、それがこんな感じでですね、まるでその、花瓶を落として割っちゃったみたいですね、バラバラになっちゃったっていうのは、なんかすごいですね。今年はなんかすごい年なんですよ。ただ単になんかね、舛添を下ろすだけで、下ろしたらいいみたいに思ってたんでしょうけども、与党の連中もですね、なんか全然収まらなくなってきましたね。世の中こういうことあるんですね。で、その新しい日本を作るということを考えるとですね、もう基本に戻らなきゃいけないわけですね。その今までの30年間、あるいはその、明治以降の150年間、これがその官僚制による圧政と、それからアメリカ、ヨーロッパ、アメリカ、イギリスについていくという、この時代構造だったわけですね。ところがもう東京に知恵も金もないよ。それから、欧米にも知恵も力もないよ。 こうなってきたときに、もうこれで終わりだねって話ですから、その、持って高校っていうのはもう日本のデフォルト、昔からの、規定値であります、民政自主というところに行き着くわけでありますね。イギリスなんかの場合もですね、本来は民政自主でやればいいはずなんですが、どうもなんか、今度の新しい、保守党の首相もその辺がよく分かってないんじゃないかと思うんですね。なんか上手に条件闘争をやろうみたいな感じですよね。あれはやっぱりその分け前をよこせってことだから、基本的には官僚、統制、それから、あれはドイツ依存でしょ、イギリスの場合は。そういうものは変わらないわけで、あれはなかなかうまくいかないんですよね。で、民政自治というのはですね、やっぱりその地域にまず人が安心して住むってところから始まるわけであります。今の時代はですね、お金がない人は結婚できないとか、家庭を持てないのは当然みたいなこと言ってますが、これが一番の間違いなんです。いろんな電気を見てもですね、いろんなね、皆さんご自身考えたって、非常に貧しい家からですね、あるいは非常に苦労の多い家から素晴らしい人が結構生まれてくるでしょ？今ね、うまくいかないとか、今お金がないから、だから子供が持てない、家庭が持てないってのは一番やっちゃいけないことで、これをやるとですね、F1 賞を作るみたいな話になっちゃって、今だければ良いという人たちだけ集まるから、極端に弱くなって次の世代がほとんど芽が出なくなるんですよ。だから今こう、なんか世の中が急速にですね、こうおかしくなってリーダーが劣化してるのは、F1 賞を作ってたからですよ、これ。いいやつも、良くないやつもですね、いろんなやつをとにかく混ぜてですね、次の世代、さらにその次の世代がどうなるかっていうことを考えて、いつも今運営しなきゃいけないんだけども、まあ言ってみれば、今だけ金だけ自分だけにしちゃったがために、F1 賞の悲劇みたいなのが生まれて、だから急速に劣化してるんですね。少子高齢化は多分そこじゃないかと思うんですよね。いや、その頭がいいとか悪いとか、金があるとかないとかってのは今の話ですから、一生の中で変わることもあり得るし、あるいはその子供たちがですね、またその先でうまくなることよくあるわけですね。貧困の連鎖っていうのがあるけども、それは貧困の連鎖をするようなシステムをしてるからそうなるわけで、世の中ですね、別に貧困の連鎖を起こさないように、誰でも家が持てて、誰でも結婚できるようにしてくれば、貧困の連鎖はならないですね。だから間違ったことやってるから間違った結果になるだけでありまして、だからまず民政自治の基本というのはですね、誰でも衣食住を確保しなきゃいけないわけです。しかしここにおいてですね、かつてのソビエトがやったみたいに、100% 国の悪がかりでやって絶対うまくいくケースはないわけですよ。そうするともうこれは日本のその、天智天皇のですね、大津教の話に戻るわけで、やっぱりみんなで地域で支え合って、地域の公平さというものを使ってですね、みんなで、こう、寄り添いながら生きていくという、形としてはそこに行き着くわけですね。まるでこの桜の花びらのようにですね、たくさんの花びらが一つの根元にこう集まって、で、全体で綺麗な花を咲かしている。あの桜の花の形がですね、ある種日本の原風景なんですね。ああいう形なんですよ。で、昔のように遅延血縁で花びらを、花を作るわけではないですから、その辺はもっと時代とともに変わっていくわけで、いろんな人たちがね、縁があって一つに集まっていけばいいわけで、ですから新しい地域とか、新しい国とか、新しいその会社というのは、まあそうやって次の世代の継承をごく当たり前に考えた上での、運営にしていかなきゃいけないわけですね。そうするともうそれは地産地消とかですね、なんかその地域の強みを世界に売って出るとか、売って回るとか、あるいはよその一番素晴らしいものを自分の地域にあるものは堂々と自分の地域に呼んでくるとか、内外を交流させながら自分の地域の力を高めていくという、そこにこの帰着するわけでありますね。で、自分の地域の衣食住を高めていく、衣食住で、自活できるようにする、その競争力を高めていくっていうのは、やっぱりその、なんて言うんでしょうかね、その地域で頑張るしかないという状況を作り上げることが大事で、同時にその、ある程度保障してなきゃいけないわけですね、その地域での成功をね。だからその、今みたいにその完全自由にですね、その地域を超えて何でもやっていいよってすると、それ言ってみれば、苗床が揃わないでしょ？温室苗床をある程度最初作らなければ、形にならないんで、だからそういう意味だと TPP だとかやるとですね、最初から何も育たないですよね。ですから、ある程度やっぱりみんな地域に根ざしてもらって生きていくと。それを制度の上でも保障すると。お金なんか最初からね、たくさんいらないわけで、銀行なんかもね、貸し先がないで結構困ってるわけですから、そうすると次はその、いかに潰れない会社を作るかでしょ？潰れない会社を作るかというのは、やっぱりちゃんと経営を見てる人がいて、で、次世代に継承できる体制を作ればいいわけですから、それは実際にはそんな難しくないと思うんですよ。で、とにかくまず難しいことを言う前に、 その地域の人たちの衣食住を確保すると、そこにまず投資をすることですな。先行投資ですよね。で、それを支える衣食住のシステムも、自給自足を基本に、しかし競争力がないと続きませんから、地域の競争力、人の競争力、縁の競争力、こういうものを活かして、まあ、作り上げていくしかないですね。無から有を作るみたいなことです。まあ、それはいわゆる地場産業を作るっていうことと非常によく似たことなんだと思うんです。全国各地の地場産業の創生ってのは、そんな風にやってきたと思うんですけども、まあ、それをもう一回やるってことでしょうね。で、それをやるにあたっては、やっぱり新しい溜まり場が必要で、地域の人たちと、よその人たちが交流してですね、で、そこの溜まり場を基本にですね、やっていかなきゃいけないんで、ですからやっぱりもうそれは、東京からの補助金、東京からの情報という縦に頼らない、全く横の世界だということですよ。今のその、今回の選挙でもね、自公が選ばれたところってのは縦で生きていくことをしてるわけでしょ。とにかく、縦に金と情報で生きていこうというわけだけども、今まさに始まったもう一つの日本というのは横で生きていくしかないわけですね。縦にももう何にもないし、どうせその、こんなバカみたいな金融緩和やって、さらにですね、これ、ヘリコプターマネーなんてこと言ってんだから、これ財政が潰れるの時間の問題ですよね。金利上がっちゃって。そうするともう横しか残んないわけで、今この後に及んでですね、縦に頼ろうなんてって、そんなものは何もないわけで。まあでもしかし、日本人バカじゃないですから、いよいよなんか縦が崩れたと金がないとなればですね、まあみんなスイッチがオンになってね、まあ、今回 TPP とか基地とか放射能原子力、そういうもので、パッとその横に発想を切り替えたところがあったように、まあ、全国一斉に切り替わるんだと思うんですよ。だから私はですね、まあ、せいぜい数年の問題で、ですからもうとにかく今回新しい日本に行くしかないというね、選挙結果を出した地域はですね、本当にこれやり、立ち上げる必要があると思いますよ。で、その野党もですね、これ同じことやってると次の選挙でまた振るわないわけですよね。確かにその様々な政策というのは大事なんですが、前から言ってるように、政治は政策だけではダメなんですよ。政策だけでは政治にならないですよ。人々をつなげですね、人々のその安心と言いますかね、人々のその未来を作っていくわけですから、やっぱり民と共に走らないとダメですね。民の思いとですね、行動を促進する働きをしなきゃダメで、だからそういうふうに考えると民進党なんかですね、民進党なんかやっぱりちょっと言っちゃ悪いけども、なんか演説はしてんだけど、民と共に汗をかく、民のために汗をかくっていうのはちょっと随分少ないんじゃないかと思うんですよね。で、新しい日本ということは特に横につなげなきゃいけないんで、その地域の中にいる人ってのは外のことわかんないじゃないですか。だから中と外をつなぐってすごく重要な仕事ですね。で、それがとにかく1時、2時、3時すべての産業で必要で、で、どっかでうまくいった、成功した、例えば微生物農法があったら、じゃあうちもちょっとそれ導入させてくださいよとかね。なんか非常にうまい機械があって、なかなかいいものを作れるって言ったら、ちょっとそれうちにもですね、導入させてくださいよと。で、そんな形でですね、その、価格競争をみんなでするんじゃなくて、まあみんなで一つの市場を作っていくみたいな形でね。で、その、いいものは共有するという、まあ昔ながらのやり方が多分一番うまくいくと思いますね。で、その、いいものは世界中に打って出られるわけですよ。今ですね、我々、ある意味で気がつかない部分がありますけども、日本の様々な分野でですね、まあ、ナノテクもそうですけども、革新的なものって結構あって、で、上手にやれば世界のお役に立てるものはたくさんありますね。だから、もう一回実は日本は世界に貢献できる今状況になってきてるんだと思うんです。で、そういう新しい種を形にして世界に持ってって売っていくという、そこができればですね、地場産業は十分に育ちますから、また各地でですね、民生自治で新しい人々の生活、これからずっと継続的に繁栄する基礎を作ることは十分できると思うんですね。この横のアレンジですよ。この横のアレンジこそですね、私は野党の仕事だと思うんです。与党はとにかく縦の金とですね、圧政ね。アメリカとのパイプだけで生きてて、それができる人しかあそこにいないわけですから、野党こそですね、私横につなげる一番重要なこれから仕事で、だから政治の役割がですね、ただ単に政策を打つっていうよりも、実際にその地域のリーダーシップをですね、促進するというところにもうこれで変わっていくんだと思うんですね。それによってですね、やっぱりこのもう一つの日本というものがですね、私は本格的な形をとって出てくるんだと思うんです。イギリスもそうですけども、まあ、ここで新しいその方向性を切り始めますと、まあ、3年ぐらいはなかなか最初大変かもしれませんが、 まあ、3年もするとですね、結構形になってきて、10年もすると全然見違えるようにですね、新しい私は発展がもう始まってるんだと思うんですね。で、たかだか10年ぐらいだと思いますよ。というのはもう確立された技術とか手法とかですね、それぞれの専門家って結構いるし、地域にもやる気ある人結構いるでしょ。あれを横につなげていくんですよね。やっぱりそれが私は野党の一番重要な仕事で、それやっていくとですね、その人たちが今度次の新しい日本全体の政治も担うという、こんな感じじゃないかと思うんですね。なんかいよいよ新しい時代が始まったと思いますよ。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、もう一つの日本が始まったということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。